今週もですね、先ほどまで、メイが来ておったわけですけれども。
あ、そうなんですか。噂のパフュームを知っている。
え、
パフュームのことを知っている。
そうナイスなメイなんですけれども今日は止まらずに帰りましたんで、こうやってにこやかな収録ができるわけでございますけれども、まあ、相変わらずそのメイと、まあ、トークなどかましておりまして、
ね、おいくつぐらいでしたっけ。
小学校今度3年になったのかな。
ああ、へえ。
それでまあ4月からじゃないですか。で組が変わって今度は何組でみたいな話を散々として、うん、で同級生はどんな子がいるの今度はみたいな、大悟くんとさやちゃんとなんとかゆうきちゃんとエンリケと、
エンリケ
エンリケっていうと、もう僕の中でまあ浜崎あゆみの後ろないしは京子の後ろの人しかわからない、まあ、同じ人物ですけれどもねぐらいしか ないわけです。 あるいはフリオ・イグレシアスの息子とかさアルゼンチンかとか の、ね、ルイス・エンリケとか、あれルイス・エンリケってアルゼンチンだっけ。そう、何しかない、
すごい名前の子ですね。
しかも漢字なんだそうです。トゥーリオみたいなもんですよ、要するに。で、まあ、要するにお父さんが、どこだっけ、やっぱり南米系。
ああ、はいはいはい。
お母さんが日本の人。で、今現在東京で暮らしてる。だからまあ、ハーフなわけですよ。
ああ、なるほどなるほど。
でももう全然普通に日本語ペラペラらしいです。
ああ。
エンリケ等とかの、みたいな。
まだなんか、日本の変な親がね、変なわけだから当て字でつけたんですけど。そう、
また無茶なね、海と空と書いて地球みたいな
。ねえ、
そんなんかみたいなと思ったら、そうじゃないです
か。エンリケはちょっとびっくりしましたね。
ちょっとびっくりしましたけどね。でももう彼女たちからすれば当たり前なんですよね、もうね。
うん、
そういうことっていっぱいあるわけで。
うん、
なんか俺ら子供の頃そういうそのカタカナ名前みたいなこと、友達になるなんてなんか夢にも思わなかったですけど。
ああね、いなかったですね。もう周りもいなかったですね。
周りもいなかったですけどもね。なんだか、いろいろ変わるもんだなと、世の中というのは常にね、そんな気がして、なんかちょっとですね、今日まあそんなことを喋りながら、あとジョン君とかもいるらしい。いたらしいですか。
何人なんですか。
わかんないですけども、なんかワンちゃんがいたんですかそこにみたいな、ジョン君みたいな。
あだ名であることを願いますけどね。
願いますけどね。どうもね、ジョン君は名前らしいですよ。
すげえな、最近のや、本当に。
これなんかね、クォーターらしいですよ。はい、
ああ。
すごいですわ。まあ、そんな、こんなでございます。
でも、誰でしたか、息子の名前がミュージーっていうのいましたよね。
あ、いましたね。アン・ルイスですよね。
ああ、そうそうそう。ね、ミュージーって。
美しいに、勇ましいに、死ぬ。あれ、なんかミュージシャンじゃなかったでしたっけ、それこそね。
そうです、やってますよね。
やってますよね。
うん、
まあ、大変ですよね、親が、あれだと、
ね、
あれだとっていうわけじゃないですけど、ね、なんかやっぱりね、何をやっても七光になるようなね、気がして、 KJ しかりね、
うん、まあ、イマルしかりね。
え、
イマルって最近ね、
そうですよ、
やっとデビュー ね、うん、
いやー、あれ散々さ、子供の頃からのその明石家さんまがうちのイマルがイマルが言って、だから男の子だとばっかり思ってたんですよね。でなんか女の子だったんだ、へえ、難しいですな。
ねえ、まあ散々なんかいじめられたかなんかわかんないですけど、あったかもしれないですけどね、その名前じゃね。
ね、大変だったでしょうね。
大変な名前だなと思うのは、やっぱ川島英吾の娘ですよね。
なんだっけ、
アナムっていうのはないですよね。
あ、アナム&マン、アナム&マキのアナムだよね。
アナムはちょっとびっくりしましたけどね。すげえ、なんかええ名前らしいんですよね、なんか。 へえ。うん。なんか仏教かなんか。多分なんか、うん、そっち系の話聞きましたけどね。だ名前自体は全然、そのありがたい感じがあるらしいんですけど、はい、ああ、なんわ。もうギリじゃないですか。
言葉の響きがね。
発音するときちょっとこう、間違いにとこうと思うんで、ちょっとこう、ぐっと構えますよね。
あ、アダムさん。
言いそこを間違ったらもう偉いことになります
からね。偉いことになりますからね。何を言うてるねんみたいな話。
スリルがありますよね。
あ、そうだそうだ。まあいろいろ。俺もでも結構、マノリンもあれ、まあ、あれですけれども、ハンドルネームですけれども、ハンドルネームって今言うのかな、
今何ですかね、
何ネームっていうんですけどね、インターネットネームなんでしょうか、よくわかんないですけど、僕の本名もかなりどっちかっていうと、オーソドックスではない方だったんで、かなり、ね、嫌だったんですけどね、オーソドックスな方がいいよ、ケンイチとかさ。そういうのがいいなと思ってたんですけども、まあその辺はいろいろとありますわな。
名前はね、龍之介になる予定やったらしいんですけど、
うわーかっこいい。
名前負けしそうで、本当にそれが回避されてよかったな、 今となって思いますけどね。
もうそんな
龍之介って
龍之介だったらこんなラジオできませんよね。なんかもうちょっと文学的トークみたいな
の
せんと。
えらい名前考えたなと思って。
すごいな。龍はやっぱりあれかな。どっちの龍だろうね。ドラゴンの龍ですか、ね、
多分ドラゴンの方ですけどね。
じゃあ、龍之介かっちょえ。なんかもう龍之介とかよくわかんないけど、もうなんか歌舞伎界みたいな方ですよね。どっちかっていうとね。イメージとしてね。何を話しておるのかと。まあ、いうわけでございます。こんばんは、マノリラッシュでございます。私がマノリです。そしてお相手はいつも。
はい。龍之介です。
これからハンドルネーム、龍之介で、お届けする、馬乗りラジオでございますけれども、まあ、いよいよ、春、本番ということで、もうあっという間にゴールデンウィークが近づいてまいりました。
あ、うまいですね。早いですね。
早いですね。なんか、Perfumeのライブも5月9日なんて、まだ当分先の話さとか思ってたらですね、あっという間でございます。
もう来週、再来週、その次
ぐらいです
よね。ぐらいですよね。
そう。だから、ね、なんかちょっと、どうしようかなと思って。断食とかして痩せようかなとか思ってね。
何の心構えなんですか、ライブに臨む。
ライブにこうの、あんまりほら、なんかピザみたいなことを、まあ僕なんかがまさしくピザって言われるんだろうなって思ってるんで、そういうことをすると、やっぱりなんか Perfume ファンの人たちがかわいそうかなと思って。こういう人たち、こういう人と一緒の、になりたくないみたいなね。だからなんかそうならないようにちょっとこう整形でもしようかなとか思ったりとかですね、いろいろと考えておるわけでございますよ。メガネをやめるためになんでレーシックにしようかなと。いやレーシックね、意外に
普段メガネかけてあるんですか。
僕ずっとメガネです。
あ、そうなんですか。
僕も 0.0 いくつですから、そのないともう無理です。ないとほぼ目をつむって歩いてる、ないしはメールしながら歩いてるみたいなもんですよ、もう視野的に言うと。
ああマジっすか。
うん、
も
う段差とかあったら全部転びますね。
ああうわ、
時々わざと歩いてる時にメガネを外してなんかスリルを味わうゲームっていうのは実はやってますけどね。それをやるとですね、見慣れた道が非常にスリリングになるんですよ。僕昔香港に行った時に、
はいはい、
香港ってまあちゃんと横断歩道とかあることにはあるんですけれども、うん、結構平気でシャーシャー渡ってたりするところもあって、
はいはい、
でなんていうのかな、その間をまあ車がすり抜けていくような多少ちょっとこうワイルドな感じもあって、うん、そうなんていうんだろう、ぼーっとしてるとこれ跳ねられちゃうなみたいな、
うんうん、
気をつけないと、うん、本当になんか全然スピードを落とさずに突っ込んでくるみたいな、ねうん、感じなんで、 だからこういつもこうどこにいてもやっぱりこうそういうふうに気を使いながら歩くっていうのはなんかいいというかこう刺激になるなと。
じゃあもうすごいメガネ外すとぼんやりみたいな感じになるんですか。
ぼんやりですね。もう文字はほぼアウトですね。
どこぐらいまで寄せないと見えない感じですか、文字って。
ね、ちょっと今やってみるけれども。だいたいさ、こうぐーっと手を伸ばしても、
はいはい、
全然見える。今眼鏡をかけてると、
はいはいはい、
もう眼鏡を外すと全くアウトなんですよ。でだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだん近づいてきて、ですね、20センチぐらいですかね、ようやく字として認識できるの。
うわーすごい。ほんまにじゃあもう携帯目の前でこうやってるようなぐらいの距離で、
あんな感じで全てが見えるわけですよ。
うわーすごい。
なんか怖いですよ、非常に
怖いですね。
怖いですよ。
それいつ頃からそんなに悪くなったんですか。
メガネをかけたのは小学校5年生です。
もう、はるか昔なんですね。もうね、
ベテランですよね。
それはどうなんでしょう。急に来たんですかね。
とね、
覚えてないですかね。
なんかね、小学校3、4年ぐらいでガタガタと落ちたんですよね。それで5年でもういよいよちょっと黒板がみたいな話になって、でそれから先も順調に落ちてきて、ただ最近ですね、このメガネはいつだろう、去年ん末かな、今年の初めかなに変えたんですね、
はいはい、
大体今 2,3 年に1回ぐらいのペースで変えるんですけど、検眼してもらうわけですよ、
はいはいはい、
まあ、視力測って、
はいはい、
でずっと同じとこ行ってるんですけれども、前回のより一段階下げますかみたいな。下げるってどういうことですかっていうと、今見えすぎてますこの眼鏡は
、はあ、
だからこういうの状態ではその常にパソコンとか近いこう近い距離常に仕事してる場合にはいいんだけども、目がやっぱりちょっと疲れるだろうと、
うん、
で、まあ、医学的にももうちょっと緩い方がいいとされてるんですよみたいな話をされてて、確かにそのバーッと見たら今一番下まで見えるんですよ俺、この眼鏡かけてると 2.0 まで見えるんですよ。それはちょっと見えすぎだろう、うんうんうん、1.2 ぐらいまで見えればいいんですよ。その
あなるほど、見えすぎるちょっと逆に目に負担がみたいな、
ちゃんとなんていうんですかね、運転免許証の時に引っかからないぐらいでっていうので、ちょっと一段階下げましょうっていうことで下げたんですよ、うん、
はいはい、
なんでですかねって言ったら、まあ目の老化っていうのはもう早い方は20代後半から始まりましてみたいなこと言われた、うん、老眼だわみたいな老眼だこれみたいな。
そっちにシフトですか。
うちの親父がまさしくそうで、親父はメガネをまあ視力悪かったんですけども、だんだんだんだん良くなってきて、40、50ぐらいからもうメガネいらなくなっちゃって、
おお、良くなるっていうのもすごいですね。
そう、あんな純粋な近眼だったんですね。
はいはいはい。
そうするとどんどんどんどん遠くが、要するに老眼ってだんだんだんだんまあ遠視みたいな状態になってくるらしくて、
うんうんう
ん、だからだんだんだんだん遠くが見えるにつき視力が回復していったと。
うん、うんうん、おお。
だからなんかあんまりメガネがいらなくなってきたみたいなことを言ってましてですね、
うん、
なんじゃそりゃみたいな話をしてたんですけども、うん、自分もそうなりつつあるのかなと思うとですね、ああまあなんかいいやと思ってね、なんかで目が良くなるっていいじゃんみたいな。
だんだんこう遠ざけてこう小説とかこう読んでいくぐらいの
読んでいくぐらいの感じですかねよく遠近両用メガネってあるじゃないですか。
はいはいはいはい、はい、
でこうなんかこう位置で変えるみたいなね、こう下を見ると
ああはいはいはい、ありますね、
見えて、そうそうそうそう、あれがだから老眼なんて言うんでしょうかね、 老眼鏡とかと兼ねてるんでしょ、
うん、
そういう風になるんでしょうね俺もねルルルーみたいな感じなんですけれど、
老眼とかああいうのはもう手術とかでもやっぱ無理なんですかね。
どうなんでしょう ね,
ね
そうそうレーシックでねそうしたらそのどうなるんでしょう ね,
ねえ
やっぱちょっとまだねそのもともと目薬さすのさえ嫌な人間なんでそんな目にレーザーとかもありえないから。
いやでもレーシックやった人はもう総じてみんなやってよかったって言いますよね。そうそうそうそう
みんな言いますね。
世界が変わるぐらい
のね。そうそうそうそうそ
う、
全然チェンジしなくていいです。あのワールド全然チェンジしなくていいです僕本当に今のままでいいです。
まあたまにねまあまあちょっとついこの間もなんか事件になってましたけどね、レーシック
の人が。あ、まあね、ちょっとそういう。
あれはまあ、あの病院自体が問題だったという話ですけどね。まあ、技術的にはまあまあ、だから、そんなに悪くなさそうですし、ぜひね。
ねえ。俺
いや本当に考えたことはないですか。
いや、だから、周りでも本当にちらほら出始めたわけですよ。で、今度なんか、やるんだみたいな話をしてる子たちがいて、やるの？なんでやるの？って
その日のうちで帰れるとかね。
そうそうそうそう。
うん、
ね、なんでなんで何がメガネで問題なの？みたいな話をすごいしてるんですけれど。
メガネ男子でいいじゃん。
そうそうそうそう。メガネモテとかするじゃん今みたいな。受け入れ全く受け入れられなくて、それなんもうダメっすよ、もう全
そんなの費用バカ高ないでしょ、さすがに。
なんか、
うん、百万の話じゃないです
し、ね、20万ぐらいでできる。
ああ、そんな安いですね、うん、
だからね、
じゃあね、ぜひね、
いやいや、勘弁してください、本当、いや、本当怖いんですよ、ものすごい怖いんですよ、あの、俺、本当にね、一回目に、あのゴミが刺さったことがあって、
はいはいはい、はい、
なんかもう痛くてしょうがなかったんで、名刺眼科に行って、それ女医さんだったんですね、
はい、
で、あのこれはもうちょっとピンセットで取らないといけないですねっていうことで、麻酔をしますと、
うんうんうん、
麻酔をしてピンで取りますんでって言った、もうね麻酔しますって言った時点でもう失神するかと思いましたよね一瞬。
麻酔はどこに打つんですか。
目に打つんです。もう目に目に注射針とかありえないでしょうよ。
そのうわ、まあ、明治代に神経はないのかな。
もうその
だから打つのかな。
もうね。
どうなんだろう。怖いな。でも
ずっとガチャガチャやな、まあ、もうすべてをもう。でもやるって言うからさあのそれってなんとかなりませんかっていう雰囲気でもないんで、なんか
その麻酔打つ前に麻酔欲しいですよね。
そうそうそうそう。あの見えない、あの目つぶってていいんですかねとか言って、いや開けといていただかないか、
それつぶってたらダメでしょ刺さってんのに
刺さってんのにね。これでもでしかも、まあ、やってで、しかも麻酔をかけて、
うん、
ピンセットで取るときにもうこれピンセットが来る段階で俺もう、はいはいはいはい、体が逃げるんですよ。もうやめてとか、あともうちょっとですから、もうちょっとですから、動かないで動かないでとか散々言われてです
ね。怖え。
で、まあ、取ってくれて、あ、取れましたとかなんか言って、うん、もうなんていうんですかね、もう泣いてましたね。はい、取れましたとか、ね、ジョイさんがもう、ね、優しく言ってくれて、いや、よかったですねとか言われて、もうなんか大人の男の肩なしみたいなですね。なんじゃこのおっさんはもう怖がりがみたいな。もう本当に病院って嫌いですよ。その割に結構あの手術も3回ぐらいしてるし、なんかもう病院には長く入院したりしてですね、
うん、
えらい目に遭ってきてるんですけれども、もうやだ、ほんとやだ、
目に調節注射嫌ですね。
いや、もうほんとやですよ、
たまんないですね、
うん、やっぱりもうほんと気をつけましょうね、皆さんね、まあ、だからそれを守る意味でもメガネって素晴らしいんですよ。 ゴミとか入ってこないじゃないですか、あんまり。まあ、メガネかけてて僕の場合入りましたけれどもね。
ダメじゃないですか。
意味ねえじゃねえかとか思われますかもしれないですけれども。でもこう、パーセンテージは減りますよ、絶対。
うん、
今、だってこう、あ、悪い紫外線とかがこう来るわけですよ。そうすると目が、そういう紫外線に当たるとなんか良くないとか言うじゃないですか。これ紫外線カットしますからね、メガネ。
ああ、はい、UV カットとかありますよね、今ね。
そうそうそう。素晴らしい。完璧ですよ、もう。ということで、非おしゃれメガネ部を結成しようか。別におしゃれじゃなくていいんだと思
う。うん。
あの、
目を守るためにね。そうそう、
銀縁の四角いやつでいいじゃないか、
うん。
今のメガネってなんだ、あの、日本のメーカーが作ってるんですけども、あの、ビヨンビヨンってバネみたいなって形状記憶合金なんですよ。
はいはいはい。
だから、このメガネってすご本当に優れもので、こう、ピタッとこう、くっつくみたいな感じなんですよ。うん、あの、かけるっていう感じじゃなくて、くっつけるみたいな。うん、そして本当に動かなくなるんですよ。うん、でしかも、なんていうんだろう、そういうあのピタッとくっつけて痛くなるのかと思いきや、そんなにこうきつくなってるわけではないので、
うん、
あの本当にちょうどいい具合の状態で、
うん、
ピタリとはなんていうんだ、収まるとこに収まってくれてるっていう、
うん、
ちょっと値段は高かったですけど、ね、やっぱ日本の技術力すげえなと思って。
確かに、じゃあこう下を向いてもこうずれ落ちないみたいな。
まず動かないですね。
へえ。
もうそんな感じですよ。そのいわゆる耳で引っ掛けてるわけじゃないんですよ。
うんうんうん、
耳に一応引っ掛ける形にはなってますけど、そこら辺からこうピタッとくっついてるんですよね、
うんうん。
その形状記憶合金、あの柔らかい、うん、あれ。
はいはい。
いいですよ、これは。
いやでもぼやけるって世界が全然わからないんでね。
岩さんはなんか全然視力
目はね結構いいみたいですけどね。
でも
そんなにぼやけるみたいな遠くの字が見えないっていうのはないですね。でもうちメガネは持ってるんですよ。一応何でしょうかね、中学の時にちょっとメガネが欲しくてなんかメガネっていうものにちょっと憧れる時期があって、でも目悪くないんですよ。 1.5 とかやったんですよ。
はいはいはい。
うん、でもなんか欲しいなと思って、あの視力検査とかでちょっと嘘ついてちょっと悪めに言って、でメガネ買ったことあるんですけどね。
はいはい、
うん、まあ、今でも持ってるんですけれど。
かけれないじゃないですかそれ。
いやでもね、あれですよ、その中学の時に買ったメガネ今でもたまにですけど、あの使ったりしますよ。
なでもどこ、ね、
コンサートとか見に行くとやっぱりちょっと演者の遠くから見ると演者の人がちょっとぼやけるんですよ、やっぱり。あの顔の表情があんまり見れないんですよ、
ね。はいはいはい。
だからそういう時にメガネかけたり持って行ったりはするんです
よ。ほぼ双眼鏡ですね。
双眼鏡ガーリーみたいですね。うん、表情が見たいなって時は。
だからその表情が見たいよねっていうのが、すぐ30センチぐらいでもそうだっていうことですよ、うん、イメージとして
はいはいはいはい。
世の中は本当にすぐそこがそれですから、僕の。なんだかね。
まあだから、でも本当に、いまだにだからその中学時代で買ったやつを大事に持ってるっていうね。そう
ですね、物持ちがいいですね。
視力はだから落ちてんのか、差がどう上がね、どう悪くなってるのかよく分かんないんですけどね。うん、検査はしてないんでね。たまにその免許の更新とかでやるぐらいで。でも別に何も言うとわれたことはないんでね。
別に支障もないわけですよ、実際。
そうですね。
あれ、俺見えなくなったな、みたいな。
うん、ないですね。
すごい。
うん。
そんなになんか目にいい暮らしとかしてるわけですか、ね、 いや、ブルーベリー食いまくってるとかそういうこと。
全然全然。
ね、
普通にモニターの前で、ね、割と近めにモニターをこうじーっと見たりはしてますけどね。
学生時代だってゲーセンとかでゲームとかしまくってさ、シューティングとか目に良いとはとても思えないですよね。
とても思えないですけどね。暗い中でね。
そうそうそうそうそうそうそう。うん、目のこうなんていうんだろう、神経を使うだけ使うみたいなさ。
うん、あれもだから分かんないですよね。暗い部屋で本見たりテレビ見たら視力悪なるのあれ。いや本当かどうか分かんないですよね。
分かんないですね。それ。なんで視力って悪くなるんだろうな、ね、そこは不思議ですよね。
急に来る時はみんな急にって言いますしね。
そう本当にね、個人差あるんですよね。
うん、
いい人はどんな暮らしをしてもなかなか落ちないみたいな人もいますしね。うん、
視力が悪いのは病気なのかどうかっていうのもね、
ね、まあ、ね、難しいですよね。そのただまあ社会生活を営む上でいろいろとね、障害が発生するのであれば病気と、定義づけても、まあ、問題はないでしょうしね。今日は何の話をしてるんです
か。何の話よね。うん、
あのなんとなくですね、馬乗りラジオ長いんじゃないかみたいな話がですね、別に誰が思ってるわけでもないんですけども、あのうちのかみさんがですね、最近10分以上聞けないんだけどみたいな、長くないみたいな、あのすごいなんか素の表情で言われてですね、そういう方がいるのかなと思ってですね、
なんかね、でもね、こう、まあ、僕だけかも分からないですけど、普通にこう、まあ喋ってるじゃないですか、
はいはい
はい、5分10分喋ってるぐらいのノリなんですよね。
そうなんですよ、
うん、だからそんなぐわーって長く喋ってるなみたいな感覚も全然今ないんですよ。
ないんですよね。
昔はやり始めた当初は10分15分ですんげー長く感じて、
そうそうそう、頑張って喋ってましたよね、
うん、今だ普通にこうだからおっさんが詰まってこう食べてるだけじゃない
ですか。食べてるだけですからね。
そんなノリなんで、その時間がえらい、その長いことは喋ってるなっていう感覚が今なくなってるので、だから他の人をね、これ聞いてる人はどう思ってるのか、ちょっとそれは疑問では
その、ね、
ちょっと薄々は思ってたんですけどね。
ついてきてるみたいなね。
喋ってるこの時間はすごい、本人らはそんな長く感じてないんですけどね。
もうね、正直1時間ぐらい平気ですよ、今ね。
全然普通に喋れますよね。
全然普通にね、あの、この前に打ち合わせですでに1時間ぐらい喋ってるわけですよ。
打ち合わせがなんか世間話、ね、
そうそう、打ち合わせというか世間話で。
表に出せない世間話、
ね、そっちの方がはるかに面白いんですけど、ね、もうなんかお互いに。
毎回そんなこと言ってますけど ね。
最近そっちの話がちょっとかなりエスカレートしてですね、本番、あの、撮るよって言って、何喋るって、全然決めてないよね、みたいな。
あ、まあ確かに長いっていうのは、うん、分かりますね。
だから今回は久しぶりのフォーマット30分ぐらいでという気なんです。
はいはいはい、はい、
ということで28分なんです。目の話で終わってしまうっていうですね。あの本当に中身のない、まあ そんな時間を共有するということがですね、うん、あのなんていうんですかね、いいんじゃないかなと思うわけでございます。
おっさんの世間話をね。
おっさんの世間話をね。本当に。まあ、あとは、今年も夢の島のあのフェスティバルやるんですね。
ああ、はいはいはい。
YMO で出るんですね、今回
ね。なんか、新聞か、ね、いろいろ報道を見てると、なんか YMO が、復活みたいな、
ね、
もうしょっちゅうやっとるがなみたいな、
もうなんか本当にびっくりするような煽り方ですよね、うん、
もうここのところ逆にずーっとやっとるがなみたいな、ね、そうそうそうそう、つかず離れですね、
本当にね。どないだんでしょうね。
まあその名義としてイエローマジックオーケストラっていう名義でやるのはっていうなんか話ですよね。
それだったらタンス担いでライディーンやるんだなみたいな感じなんですよ。こっちからすればね、トキオだろうなお前らみたいな。
それをやってこそ
て、ね、そうそうそう YMO って言うんだったらお前らやるだろみたいな
渡辺克実呼んでくるんだろ
う呼んでくるよみたいな、ね、それもやりつつ体操もやるんだろうなアンコールでお前らみんなみたいなっていうことなんですけど、まあ当然そういうわけにもいかずです、
うん、
でございます。30分になったんでどうしようかな、言おうかな最後にと思ったんですけど、まあ、なんかいかりや長介があの CM に出てると本当にイラッとするんです
よなんでですか
あとこれから先尾崎豊がなんか CM とか出るらしいんですけど、これもものすごいイラッとするんですよね。
ああ最近死んだ人出てくるの多いですよね。
だからなんかね、
技術力が上がってね、
うん、ものすごい失礼なことを言いますよ本当に、はいはい、あの謝罪しますけど、
はい、
加山雄三って死んだっけと思いましたもんね本当にこの間思ったんですよだからそういう誤解とかもう生み出すからやめやっていう
それを言うたらあれですよ、森光子って死んだっけって
思いますよ。いやいや、CR 森光子は出ないですから大丈夫ですよ。
いやいや、森光子あの味噌汁で昔の自分と共演してますから、
ね。ああ、そうそうそうそうそうそう。あの昔の自分と共演系はやばいですから。
やばいですよね。
やめましょうってそういうのって。なんかおかしい俺は。俺はそれは認めたくないですよ。でね、特に怒りや長介と尾崎豊っていうところが俺の金銭にかなり深く触れるんですよ。どっちもやっぱ触ってほしくないんですよ、あそこは。
尾崎はでもすごいですね。とうとうそこをつけるかみたいな感じですね。
もうね、もうね、本当にもう。
尾崎まで、尾崎の場合はファンはどうなんだろうな。
ねえ、もう、俺にはもうわからないね。もう本当にわからない。本当にひどいと思う。なんていうんですかね、死せる孔明生きる中達を走らすみたいな感じなんですかね
そんなええもんですか
ね、そんなええもんじゃないですよね全然いいもんじゃないですよ、ものすごいね嫌なんですよあれが、
うんうん、
っていう気持ちをですね、まあさらに、
まあでも本当にそういう映像技術力が上がってできたからなのか違和感なく合成してますよね。
まあね、本当に綺麗ですよね。
うん、
困っちゃいますよね。
コーヒーの CM でも桑田佳祐がね、過去のそういう、
はいはいはいはい、
ジャイアントババとかね出て共演してるのありましたけどね。
ありましたね。
うん、
あんなんでもな、うん、そりゃ、うん、そのなんていうの、ファンタジーの世界としては楽しいと思うんですけれどもね。うん、なんだかな。
うん、ああいう使われ方って本人どうなんでしょうね
まあね、口なしですからねすでに ね、
ねあればっかりはね、
あればっかりはね、なんかこれからは本当に死後の自分の作品の使われ方についてみたいなのをきちんと、クリエイターの方々残しておかなければならなくなる時代が来るんじゃないかなって思うんですよね。
本当にね、
もう それを勝手に規定しないと、5年後にあなた生きてるようなホイホイホイホイされますよみたいなそれは勘弁してくださいみたいなさ、さも生きてるかのようになんか映像上でホイホイとされる可能こともありますみたいな、
ね、
遺族の方々にあのそれはやめろと書き起こし残しとくを言ってくださいみたいなさなんか変な世の中ですよね。
これは著作権の延長問題とかも絡んでくるんです
かね。絡んできますからね、うん、いろいろと絡んでくるんですよ。まあそんなんで今回は30分で終わるって言ったんで終わります。
はい、
最後までありがとうございました。最後に与田さんございますでしょうか、何か。
まあ30分ね、あれですけど、最近テレビ買いまして。
ああ、テレビ買った。
はいはい、はいはい、ついについ
に
地デジの時代なんでね。
地デジの時代なんでね。
うん、
液晶、
まあ、液晶テレビを全然買うつもりはなかったんですけど、知り合いが電気店関係でいまして、はいはいはい、でちょっと安く手に入るから買わへんかっていうのが話があって、
はい、
で、まあ、今市場だと、32型のやつなんですけども、
はいはいはい、
8万ぐらいで売ってるんですよ、
は
い、うん、それはちょっとまあもうちょっと安くなって5万ぐらいで買えるからっていうので、
はい、
あ、まあそんぐらいやったら
5万
円安なんやったらええかと思って
5万
特に全然欲しいとは思ってなかったんですけど、はいはい、まあまあね、もうそんな時代ですし、まあ買おうかなと思ってそれで一応買ったんですけどね。
買った32型
一応片落ちは片落ちなんですけどね、
でもそんなね
片落ちでも去年ですから
ね。そんなに変わってもいないでしょ
う。全然去年の段階で 14、5 万だったらしいんで、1年で半値でしょ大体、はい、早いですよね、テレビって片落ちの。
その20型を10万で買ったんですよ数年前ですけれども、まあ、
それでも数年前だとそれでも安いなっていう感じですけどね。
32型だったら25万以上が相場でしたよ確か。うん、いやそれが5万だもんな。
一応なんか新しい新も春モデルかなんかが出るから
いいので、はいはいはい、
安くななんか払ったみたいな話なんですけどね。
だから与田さんの部屋に今その32型がドーンと。
でこれがだから32型結構でかいんですよね。
いやでかいっすよそりゃ。
テレビ屋さんで見たら大して大きくないんですけどね。
実際の部屋に入るとびっくりするでしょ。
ねえ。
いや32はでかいですよ本当に。
いやまあでもテレビは本当に見ないんでね。
あ
別に急に今欲しいってわけでもなかったんでね。まあそのアナログ放送終了するのを見届けてから買おうとか思ってたんで、はいはいはい、映らなくなってからなんか今だって政府がポイントをねなんか出すっていう言ってるじゃないですか、うん、テレビ買ったらなんか何ポイントが投稿みたいな、ね、はい、いろいろね、だから直前だったらそういう特典も来るかなと思ってギリギリ今粘ろうとか思ってたんですけど ね、
ね、
うん、でまあまあ事前事業をこう見てるんですけど、
はいはい、
もうねもうイライラしっぱなしなんですよ。
何がいいな
画質の悪さに、
ああ
改めて思いましたね。
あ
デジタルは本当にひどいっていう。
はいはいはいはい。
もうね、
違和感あるよね。
スポーツ番組とかあと歌番組見てらんないですね。
はいはいはいはい。
もうねブロックノイズがひどすぎですわ。
違和感出るよね。それ ね、
もうね
慣れるんですよ。でも
慣れますかこれ。
それに慣れるんですよ。だんだんと人ってすごいなと思って。
だって。まあ、確かにそのあまり動きのない映像は確かに綺麗なんですよ、
はいはいはい、
うん、ただひとたびなんかこう激しい動きになったりするともうゾワゾワって、
うん、分かる分かる
イライラってきますよ。なん
か残像が出てるとこみたいに動くときとかあるでしょ。なんてうまく言えないんだけど、ね、気持ち悪いんですよ、うん、とにかく
だからプールとかその競泳とか見てると水泳競技のところ見てると水しぶきがもうこれえらいことになってるんですよ。
はいはいはい。
でライブとかその歌番組とか見てると照明とかわーってなるすごいなるじゃないですか。
ね、
照明のブロック
ノイズ
ノイズたるや
たるや。ほんまにね。
BS でパフュームが歌ってるの見てたんですよ。
はいはいはい、
もう見れないですよ。いやいやいやイライラして。
本当にあの昔のさやっあのテレビ番組の歌番組とかでよかったのは最初にこうミラーボールとか照明とかをぼかしで入れてでだんだんシューッとそのぼかしからスーッとこの、
うんうん、
その歌手の人のトップにパッと行くっていうような映像、うんうんうん、これねデジタルでは多分不可能じゃないかなと思うんですよ。もうなんかなんて言うんですかね無数の四角がギラギラギラギラギラギラギラギラギラってするっていう。
うん、
あれはね、そう、アナログはね、俺もアナログから変えたときはショックだった。
もうこれ、地デジの何がええねんっていう。
そう。
アホちゃうか、俺、地デジとか考えたやつっていうね。俺も責任者出てこいの話ですよ。いや、だからもう、で、アナログ放送とか、まあ、見えるじゃないですか。
はいはい。
またこの液晶だとアナログがまた映り悪いんですよね、これ。よりそうなんかぼやけちゃって。
そう、なんかそのね、どっち撮っても
どっちもダメなんですよ。
どっちも取れないこの。
もうブラウン管のありがたいこと。ブラウン管こそがもう美しいですよ、ね。
いやいや、マジでね。
これブラウン管捨てる方がええかなと思って。
だからさ、今の真空管オーディオみたいに、ブラウン管だけを扱うテレビ屋とか、これから絶対出てくるよ、ね。
ブラウン管絶対高値になりますよ、これ。ものすごい。
そうそう、地デジをコンバートして、
ね、
あのアナログで見る、ブラウン管で見る人たちみたいな。
ブラウン管でもハイビジョン対応のブラウン管って数年前あったじゃないですか。でっかいの。
でっかいの。
あれ絶対すごい値打ち出ますよ。
値打ち出ますよね。
ねえ。
もうトリニトロンしか信じないみたいな。いや、マジで出るかもしれない。
本当に。当にね、これはオークションとかでものすごいことになりますよ。
そうそうそう。いや、だからハイビジョンって復活するような気がするんだよね、本当に。いやー、そうですよ。
もうね、いや、いや、本当に。
それはね、もう大きければ大きいほど出る。20だとまだ、ね、まだ、もう、若干救われているところはある。そこはね、大きくなればなるほど、はっきりとね、粗が見えてしまうですよね。
ねえ、ブラウン管アナログ放送綺麗やわ、
うん、だからうちもね
安いわっていう液晶とか本当なんか、ね、ギラついてまたなんか目疲れるんですよ。
そうそうそうそう、これそうそうそうそう
ねえ、
目疲れますよ。本当にだから俺もアナログのディスプレイからその液晶のディスプレイにした時も違和感あったし、テレビを変えた時もやっぱり違和感がひどかったなと。
ねえ、これも誰やこんなん推進したやつ、ほんまに地デジなんか余計な
ねえ、なんでアナログを、
ほんとアナログでブラウン管が一番綺麗ですよね。
いや、ほんまね、
ねえ、もう嫌だわ、もう本当に余計たんがテレビ見るの嫌になりましたけどね。
なあ、
うん、
ほんとね、それは思います。
そんなテレビの話ですけど。いや、でもこれ買った人みんなやっぱ思いますよね、最初ね。
思うと思う。それは思うと思う。
四角くなんかこう、なんかね、こう、うん、なってる絵は何みたいな。
そうそうそう。
みんな絶対思いますよ。
思いますね。特にそれをアナログで見てたものをまた見たりすると、
ね、
その違いに、ええー、ってことになるんですよ。
ねえ、なんかアンテナの写り悪くなったのみたいな感じにね、誤解しますよね。うん、
そらそうなのよ。
で
ございますよ。
いや、もうだから本当にみんな、あの今下取りで安くなったりするじゃないですか、
はいはい、
あの出さない方がいいですよ、
本当です、
ね、大事にアナログのあのブラウン管はあの取っておきましょう、本当に。
もしあの押し入れが空いていたらそこにでも入れとくとです
ね。
うちもだからうちに27型田舎にのブラウン管があるんですよね、あれを狙ってるんですよね、うん、相当でかくて相当重いんですけれども、ソニーのやつなんですけども、あれは捨てさせないでおこうみたいな感じ、
まあ、そのテレビ単体じゃね、その地デジは映らないですけど、
う
ん、そのチューナーさえあればね、テレビでも見れますし、
そうそう、あれはチューナーを入れて生き残らせようとは思ってますね、う
ん、ねえ、うん、本当にもう本当に目疲れますわ、これ
目悪くなるよ、
悪くなる。やだな、これで
これそれで目が悪くなって、ついに与田さんも目がにゃーになるんですよ。新たなメガネ男子とか言うとおしゃれになるからですね、メガニャーみたいな新たなカテゴライズを提唱する馬乗りラジオ、
なんかそのゆるいニュアンスを加えるみたいな、
そうあのゾフでもない、うん、ゆるいみたいな。はい、ということで結局43、5分ぐらい
結局ダラダラダラダラ喋っちゃうんですけど ね再現なの
ね、すいませんね、本当に。ということで、今回の、短いよみたいな話とかですね、いや、やっぱり長かったですよ、正直みたいな。
まあ、なんか意見いただければね。
意見いただくと本当にですね。
15分ぐらいでまとめるとかね。
そうそうそう。あなたのおっしゃる通りの馬乗りラジオに したいですよ、むしろ。ただ我々、やっぱりエンジンがかかってこないんだなっていうのは正直あって、正直30分過ぎからすごく面白くなっていく回あるな、みたいなのはすごい思ってます。はい、ということでありがとうございました。またお会いいたしましょう。さよなら。
はい、どうもでした。